マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第411回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第411回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さん、東さんはじめ合計11名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。はい、ということで、もう12月、もういよいよ年末になってきまして、だいぶ寒くなってきましてね、朝、こう、MacBook Pro の冷たさが身にしめるっていう感じになってきたんですけども、Surface のですね、お話なんですけど、Surface Pro、私はブログを書いております。戦うサンデープログラマーっていうブログを書いていますけども、こちらのね、Surface Pro の記事が最近よく読まれています。Surface Pro の Core M3 モデルっていうのはどのぐらい使えるんでしょうっていう。まあ結論としては結構いけるぞっていう話の記事なんですけども。この記事がですね、Google の検索で Surface Core M3 で検索すると、私の記事がトップに出てくるんですね。本当に Google の検索結果でトップに出るっていうと、本当にページビューってのがあるもので、結構皆さんにね、読んでいただいております。まあ、すごく嬉しいんで、あとはね、ワードの表をコンパクトにっていうか、きちっと表現する方法なんていうのもね、書いてると、それが Google の検索でトップに出てきてとかですね、大変ありがたいことにですね、ページビューもそこら辺伸びてるなというところです。割とこう書くようになってから、3倍ぐらいページビュー増えるようになりましたね。うん、まあ全然ね、ブログとしてはそれほど読まれてる方じゃないと思うんですけども、おかげさまで、こっちのブログの方もね、頑張っておりますんで、よかったら見てみてください。戦うサンデープログラマーというブログになります。戦うサンデープログラムで検索してもらえれば出てきますので、ぜひよろしくお願いします。それとあとサービスの話で、これもブログで記事書いたんですけど、サービスプロのですね、5周年記念ということで、特別モデルが今発売されています。型番が HGG-00004 という型番のものなんですが、これどういうのかって言いますと、私の持ってる Core M3 の Surface Pro 2017年モデルですね。それとタッチカバーがセットになって、なんとお値段税別 92,800 円ということで、これちょっと期間限定でね、発売になっています。今ちょっとお店行くと売ってます。ビッグカメラとかつくもとかでもね、売ってます。結構ウェブでも記事載ってますけども、これまともに買うとですね、122,000円ぐらいになると思います。マイクロソフトのストアとかで買っても、Core M3 のモデルって10万ちょっとで、タイプカバーも16,000円、17,000円くらいですかね、になるんですけども、この122,000円のやつが今だと税別で92,800円ということで、まともに使えるサーフェスなんで、もし考えてる方ね、おられましたら、ひょっとしたらね、この配信終わってる頃にね、この配信してる頃にですね、終わっちゃってるかもしれないんですけども、よかったらね、この機会にちょっとサーフェス、見てみてもいいんじゃないかなと思います。はい、そういうとこで、じゃあ今日の本題にお話ししたいと思います。ARM 版の Windows、ARM プロセッサーで動く Windows 10のパソコンの話になります。これですね、12月5日からハワイのマウイ島で開催しておりますクアルコムのテクノロジーイベントスナップドラゴンテックサミットというところで、クアルコムとマイクロソフトがですね、 ARM プロセッサーで動く Windows 10のパソコンの発表を正式にしました。で、実はこの ARM 版の Windows 10ですね、これちょうど1年前のですね、ウィンヘックって言って、ハードウェア関係のテクノロジーカンファレンスで、マイクロソフトの方で発表があったんですが、ARM プロセッサーの上で、ARM プロセッサーってあれです。 Android とかね、こういうスマートフォンとかで使っている、まあ、低消費電力のモバイル向けのプロセッサーになるんですけども、この ARM プロセッサー上で Windows 10 のインテルのコードをそのまま動かすことができるというものです。で、OS そのものは ARM 版用に作られてて、あとは標準的なアプリとかも ARM 版に作られてるんですが、プログラムのですね、エミュレーションっていうか、まあ、トランスレーションの機能を使って、インテルのプロセッサーの TEC86 ので言われてる、そのインテルのプロセッサーのコードも動かすことができるというものになります。で、これがまあちょうど1年前に発表されて、出てくるよってことで、今回言うね、具体的にこのメーカーから発売されるということになります。で、まずね、メーカーから各社から出すっていう話は、ASUS と HP とレノボの3社からですね、出るっていうふうに発表がされていまして、で、今回は ASUS と HP から発売するという発表がありました。で、レノボに関しては、来年1月のですね、って言っても1ヶ月後なんですが、コンシューマーエレクトニックスショーですね、CES で発表されるということになっています。さて、この Windows、ARM 版の Windows 10パソコン。こちら、プロセッサーはですね、これ、クアルコム社のスナップドラゴン835っていうプロセッサーになります。これ、ハイエンドのプロセッサーということで、で、通信モジュールですね。LTE の通信。これはですね、X16 という、モデムチップを用意しています。で、これ前お話ししました、Surface Pro LTE Advanced でも採用されているものと同じもので、で、チップの性能としてはですね、1GBps のダウンロードができるんですが、おそらく性能的にはですね、450Mbps ぐらいのものが出せるんじゃないかなって言われています。で、やっぱりこのスナップドラゴンを使ってるってことで、低消費電力で、で、最大稼働時間がですね、25時間と言われています。1日持つという、そんなに仕事したくねえよっていう感じがするんですけども、それだけ持つということになっています。で、すべてのマシンでですね、タッチスクリーンとペンと、あと Windows Hello ですね、これが使えるということになっています。まあ、Windows Hello っていうと、まあ、Windows のログインの仕方、指紋認証をしてログインするとか、あとカメラでね、顔を認証してログインするとか、というものになります。まあ、最近話題のスマホでは、フェイスなんとかつってね、顔認証ができる、すげえってなんかみんな盛り上がってますけどね。うん。私のサーフェスも普通に顔認証しちゃうんで、うん、さすが、昔からみんな Android もやってんだけど、出すとこが出すと夢、さんになるんだなってちょっと思いましたけども。まあ、そういったところもね、サポートするということになっています。割とそのハードウェアの仕様っていうのはね、かっちり決まってるところがあります。で、この2社ですね、発表があった ASUS と HP なんですが、まず ASUS ですね。こちらはですね、Nova Go という名称の、ノートパソコンが出ます。まあ、一見するとですね、今まで ASUS で出してたスタンダードなノートパソコンに見える、クラムシェルのノートパソコンに見えるんですが、モニター部分がですね、360度パタンと回転するような方式になっていまして、そういう形にすると、まあタブレットとしても使うことができるという、まあ 2-in-1 型のですね、ノートパソコンになります。で、スペックとしては、モニターが 13.3 インチのフル HD の液晶モニターで、で、インターフェースはですね、USB Type A が2つと、あとモニターは HDMI のビデオ出力、これがついています。これいいですよね。手堅く来ましたよね。USB の Type A をちゃんと積んでるってところはやっぱり重要かなっていうところと、あとモニターの出力も HDMI を出してるっていう。まあ、バイオとかね、とか日本メーカーとか、まあ、ASUS も他もそうでしょうからね。普通にやってますけど、最近はその、ディスプレイポートだとか、USB Type-C を使った出力とかになってますんで、やっぱり、プレゼンをやりたいっていう方とか、あとね、私毎月 .NET ロボで勉強会、スタッフやらせてもらってますけども、登壇とかね、していただく方とか、あとは、 ライトニングトークってことで、当日こう飛び入り的にこう発表してもらう方っていう方結構おられるんですけども、まずですね、まずっていうかね、最近よくあるのが、さあ繋ぎましょうって、あ、ディスプレイポートなんですけどとか、Mac の USB Type-C なんですけどって、あ、アダプターがっていうことでね、やります。で、VGA のアナログ VGA か HDMI だったら用意されてるんだけどっていうことが多くてですね、まずみんなそこで困っちゃうんですね。まあ大体アダプターは、あ、持ってますって取りに行ったりするんですけども、もうね、もうそういうの勘弁してよみたいなところがね、皆さんあると思うんですよね。まあ、そういったところでやっぱり HDMI ちゃんと積んでくれたっていうのはね、これは嬉しいなと。まあ、これちょっとすみません。スナップドラゴンと関係ないんですけども、ちょっと思いました。で、メモリは、4GB で SSD が 64GB のタイプと、メモリが 8GB で SSD が 256GB のタイプっていうのが2種類出ます。で、価格はそれぞれ、メモリ 4GB タイプが599ドル、メモリ 8GB のタイプが799ドルとなっています。で、こちらの ASUS の発表では、バッテリー駆動時間ですね、ビデオ再生時でも22時間の稼働ができるということになっています。で、スタンバー状態でも30日間バッテリー運用ができるっていうことになっています。まあ、やっぱりここら辺はこう、バッテリー稼働時間、まあ、非常にこれ強いですね。で、日本での発売は例によって見てということになっています。で、もう一社 HP ですね。最近私は今年の一押しパソコンメーカーと言っても過言じゃないんですけども、ヒューレットパッカード HP なんですが、HP Envy X2 というタイプの、ノートパソコンを出しました。で、モニターはですね、12.3 インチのフル HD の液晶モニターで、メモリーは 8GB、ストレージは SSD の 256GB ということになっています。で、これはね、ペンがついています。で、一見するとですね、サーフェスみたいにキックスタンドがついていて、それで立ってるっていうような形に見えるんですが、これはですね、キーボードが脱着式の、ツインワン型のノートパソコンで、だから普段はタブレットのように使うこともできるんですが、で、このキーボード側にですね、スタンドがついてるっていうことになってて、まあ、これでですね、実際装着すると、キックスタンドをつけたサーフェスみたいに見えるという感じになっています。で、キーボード側にですね、ペンのホルダーがついてて、まあ、手帳のペン刺すようなところみたいな感じなんですけど、そこにね、ペンを、刺しておくということになっています。で、インターフェースなんですが、こいつはですね、また挑戦的にですね、USB Type-C だけということになっています。うん。まあまあ、これある意味そっちの国で持ってこうとしてるんだったらね、それでそれでね、頑張ってほしいなと思うんですけども。やっぱりその用途がね、スマートフォンの延長的に使うんであれば、まあこういう方向なのかなとちょっと思ったりしました。で、日本での発売は、これもまた言及されてないんで、まあとりあえず未定ということになってと思います。ね、でも HP はこう、ね、東京に工場あって、結構ね、こう日本メーカー寄りっていうか、HP の方、社員の方、何人か知ってるんで、なんかすごい日本企業的なところがあるんでね、なんか出してくれるような気がしています。まあそういうことで2社出てて、まあちょっとね、来月レノボの話もしたいなと思うんですが、で、いずれもですね、OS は Windows 10S を搭載しています。まあこれ価格的な面と、あといろいろ置けなくていいっていうか、その初期の状態、Windows 10S での状態の消費電力だとかですね。まあ、そういうのも考えられてるんじゃないかって言われていますけども、まあ、Windows 10を搭載していて、Windows 10 Pro とか Home とかのアップグレードはパスとしては残してあると。まあ、アップグレードもね、できるようにしてあるということになっています。で、Intel のコードを、まあ、エミュレーションっていうかね、変換をして実行できるって言いましたけど、これはですね、32bit 版のみとなっています。なんか技術的にはですね、60bit 版もいけるらしいんですけども、まず 32bit 版で出すということになっています。まあ、それでどんぐらいの影響があるかですよね。うん、やっぱり 64bit 版でっていうのもあるし、ただ、やっぱり、 メジャーどこのソフトって32ビット版はまあ出しておこうってことで出してるケースも多いんで、まあ困ることあるかなっていうのはちょっとまだ、どのぐらいどういう使い方されるかによってくるんですけどね。まあとにかく32ビット版だけがのアプリだけが動かすことができるということになっています。で、ただマイクロソフトとしても開発環境で ARM 版のネイティブなコードを生成するためですね、開発ライブラリも用意していくということで、まあ、例えば ARM 版っていうのを出せばこのスナップドラゴンの性能を活かせるですね、アプリケーションをね作ることができるんじゃないかなと思っています。で、結構そのウェブのレポートとか見させていただいてると、現地で実際に見られた方っていうお話見させてもらうと、アトムより早いんだけど、コアイシリーズよりは遅いっていう、ようなところがちらほら出ています。っていうのはどうも展示してるところで、ベンチマークのアプリを動かしちゃいけないっていうことになってるらしくてですね。まあそんなところを記事を拝見したんですけども。だから具体的に数字でこれだっていうのはですね、どこもまだ数字で出ていないんですね。ただ、まあいけんじゃないって話と、いやちょっと遅いかなとかね、そういう話が出ているようです。まあそういうところでですね、クアルコムのイベントで、まあクアルコムとマイクロソフトがですね、Windows 10、ARM 版の Windows 10、のマシンを、パソコンですね、利用しました。で、昨日、ちょっと品川で集まりがあってですね、まあ、まあ、いつもの皆さんとですね、いろいろこう話してたんですけども、これ誰か買いますかねって。で、木田さんどうですかっていう話にいつもなりまして、どうかねっていうか、もう私も MacBook Pro 持ってるし、Surface Pro 持ってるから、モバイルは当面いいですよって話をしてて、じゃあ、誰々さんが買うかなとかね、ちょっと今で人柱を探してるっていう感じなところもあったんですけども、これ実際、まだ日本でも発売が未定となってるところもあって、どうだろうなっていうところもあって、で、実際ね、私がこれ気になるのは2点ありまして、まずですね、ARM プロセッサーを使ってるっていうところで、デバイスドライバーレベルですね、この問題が出てこないかなと。で、さすがにデバイスドライバーレベルまでエミュレーションするのかなっていう、まあトランスレートするのかなっていうところもちょっと私気になってるところでして、例えば周辺機器がいろいろありますけども、買ってきてつなげたのはいいんだけど、ドライバーがインストールできなくて使いませんでしたってこととかないかなっていう心配はあります。で、これすいません、まだ確認を取ってないんで、分かり次第ね、お話ができたらと思っているんですけども、実際私、経験的にですね、この ARM 版の Windows っていうのは何種類も持ってるんですよ。結果は皆さんご存知の通りなんですが、まあ、Surface、初代 Surface と、あと Surface 2、そして、ARM 版を載せた、ARM プロセッサーを載せた Windows Phone、Windows 10 Mobile、2機種、持ってますけども、やっぱりまあ Surface と Surface 2について言うと、IC カード例えばIC カードリーダーのですね、パソリってありますよね。フェリカとかこうスイカのデータを読んだりっていうことに使うIC カードリーダーですね。あれが使えないとかですね。買ってきてつなげてドライバーは用意されてんだけど、インテルのコードで書かれたパソコンのドライバーであって。サーフェスじゃ使えない。当然サーフェス2でも使えないっていうことがありました。まあ、こういったケースってすごく少ないと思うんですけども、なんかそういったところでやっぱり ARM 版のパソコンだから、今まで通りにいかないなっていうところね、出てくるんじゃないかなと、そういうふうに思っています。それとあと、価格的にですね、これ、まあ、$599ドル、$799ドルって言われてますけども、実際日本で発売すると、10万円するんじゃないかなと思ってるんですね。昨日も話したとき、いや、結構これ安く出んじゃないんですかね。例えば5、6万とかでいけませんかねって話はしてたんですけども。おそらく、8万円、9万円で、税込みで10万円超えちゃうんじゃないかなと というふうに見ています。となるとですね、ここまで出すと、この冒頭で話したキャンペーンの Surface Pro みたいな話で、Core M3 の Surface Pro が買えちゃうんですね。うん、で、そこまで来ると、そっち買った方がいいと思います、私は。うん、だからね、ちょっとその、あえて、ARM 版の Windows 10パソコンを買う理由があるのかなっていうところは私は見ているんですね。で、現時点で言うと、本当申し訳ないんですけど、人にはお勧めしないです、私。仮にこれ発売しても。結構ね、Facebook とか Twitter とかでね、メッセージもらって、木田さん、次パソコン何がいいですかねとかね。まあ、あとは、Facebook で普段いろいろ話してるんで、木田さんが欲しいって言ったのが大体当たりかなと思ってますっていう方もいるんですけども。まあ、相談を受けるんですけど、まあ、そういったことでね、いろいろこう相談を受けるんですけど、やっぱり自分からはこれ進めないし、どうでしょうって言われたら、こういうリスクがあるよって説明した上で、それでもよければ、どうぞって話をね、するかなと思っています。で、今見てると、やっぱりアドバンテージ何かっていうと、バッテリーの稼働時間ですよね。この20何時間、ビデオ再生しない、ASUS のマシンでも、ビデオ再生しながら22時間持つってすごくやっぱりバッテリーの持ちが今までと段違いだと思うんですね。それでもやっぱりでも Surface でも 17.5 時間っていう数字を出す。まあちょっと Surface Book の例を出しちゃったんで、ね、バッテリーの搭載量からも違うんで、ちょっとあんまり比較にはならないと思うんですけど、今でやっぱり10時間は持つ。で、そのぐらいあれば十分じゃないかなっていうところと、うん、ただ、それのその、稼働時間のアドバンテージはあるのかなと思ってるんですけども、だったら、そっちはそれすごい重要だし、これから技術の進歩によってね、この稼働時間もどんどん伸びていくと思うんですが、だったら、その前に、電源供給の方を、まず規格っていうかですね、できるだけ各社統一化してもらった方が優先じゃないかなと思ってますね。っていうのは、例えばその、前使ってたバイオにしても、シンクパッドにしてもですね。あれ全部メーカー違うし、AC アダプター違うんですよね。お店行ってアダプターって言うとね、レノボ用、ソニー用、富士通用、NEC 用ってたくさん売ってて、で、この型番見て、俺の持ってるノートパソコンの型番なんだっけっていうのをね、こう、電気屋さんでこう、一生懸命調べたっていうかね、どれにしようと思った方多いと思うんですが、今もサーフィスを使ってますけども、やっぱり専用の AC アダプター、まあサーフィスドックなんで、専用ってもサーフィスなら全部一緒なんですけどね。というものもあって、結構もうそれをじゃないと充電ができないっていう状況です。で、ここでですね、MacBook Pro だとちょっとアドバンテージがありまして、USB Type-C しか積んでないという問題点も、まあ先週のマウスの話もそうなんですけど、あったんですけども、USB Type-C で給電できるんですよね。で、これ実はすごく有効で、前、なんかずっと持ち歩いてて、バッテリーが本当にやばくなった時があって、持っていたアンカーの大容量のモバイルバッテリーと、これ多分ニューアンスネオ用だと思うんですけど、USB Type A と Type C のケーブルがあって、これで給電させながら使ったことがあるんですね。これは持ちこたえてくれました。充電をするっていうに至らなかったけど、バッテリー切れて困るっていう状況を、なんとか返してくれたという、稼働させてくれたっていうところがあって、標準インターフェースで電源供給するっていうのはですね、これすごくいいなっていうのは、本当に身をもって思いました。まあそういったところで、なんかそこら辺のね、共通化をこうしてもらった方が、バッテリー駆動時間を伸ばすのも結構なんですけども、そっちはそっちで考えた方がいいんじゃないかなっていうふうにね、思っています。いや、なんだかんだで、心配になって持ち、なんか作業するときってね、絶対 AC アダプターを持ってきますからね。勉強会とかでも、もう絶対登壇して喋るときなんかは、何があるかわかんないんで、必ずも AC アダプター繋いだ状態で、電源供給した状態で喋ります。で、やっぱり他の勉強会の主催されてる方も、今までね、バッテリーを充電しちゃんとしてますから絶対大丈夫ですって言い張って何度もこけた人をたくさん知ってるということもあってですね。 特に私みたいにそういう使い方をする方はですね、AC アダプターって持ち歩くんですね。うん。だからまあそういったことも考えて、バッテリーに関してはそっちの方もね、考えた、気をつけた方が、考えた方がいいんじゃないかなというふうに思っています。とはいえですね、ARM プロセッサーで Windows 10を動かすっていう仕組みっていうのは非常に要は Windows 10の稼働するマシンの幅が広がるっていうことでですね、これ非常にいいことだと思うんですね。うん、例えばだから今パソコンっていうことで今見ちゃったんですけども、じゃあ他のところで何か活用できるか。それこそスマートフォンにしても、モバイルデバイスにいろんな形のものが出てくると思うんで、まあ、そこら辺でね、活用できれば、この技術って素晴らしいものになるんじゃないかなというふうに思っていますので、まあ、この先どう出てくるかわからないんで、これがいいか悪いかっていうのはちょっと正直で何とも言えないところはあると思っています。まあ、そういったところで、まずはですね、いよいよ、ARM 版の Windows 10っていうのが、具体的にこれパソコン発売になるってことが発表されてますんで、いよいよこう動き出すってところでね、まあ、今後こう注目はしていきたいなと思っております。はい、以上。クアルコムとマイクロソフトが発表した ARM 版の Windows 10パソコンのお話をさせていただきました。はい、第411回は ARM 版 Windows 10 PC 発売の話をさせていただきました。10分ぐらいで話終わるかなと思ってたんですけど、なんか30分ぐらい喋っちゃいましたね。まあ編集でちょっとカットすると思うんですけども、ついついパソコンの話はね、長くしちゃうなって感じです。で、あと、告知なんですけども、12月のドットネットの勉強会、来週ですね、12月16日土曜日に、開催します。今月は第4土曜日じゃなくて第3土曜日になります。で、セッションがですね、当初ご案内したものとちょっと予定変わっておりまして、まず村地明さんによります、Azure Network Watcher、そして、国吉あさみさんによります、今からでも間に合う情報セキュリティ監査というお話の2本で、やらせていただきます。で、あとですね、ライトニングトーク大会ということで、ライトニングトークって5分間時間を決めて、自分の喋りたいことです。その間、時間に、これオーバーしても余ってもいけないんですけども、喋るということで。まあ、いろんな人がですね、集まって、順番にいろんな話をするっていうものですんで、まあ、それをですね、ライトニングトーク大会をしたいなと、そういうふうに思っています。で、その後年末の恒例のいらないもの交換会っていうのを、やる予定です。今回ちょっと なんかいいものを用意してますんで、ちょっと期待していただければなと思っております。今からでもね、お申し込みできますのでよろしくお願いします。で、すいません、懇親会なんですけども、まあ、忘年会でですね、兼ねてやっておりまして、多分この配信され、してるときはもう申し込み締め切っちゃってると思います。まあ、普段、今年もね、参加していただいた方、まあ、当日ね、勉強会にも参加していただいた方にですね、参加していただきたいと思ってるんですが、そうですね、多分この配信してる頃は締め切っちゃってるかもしれませんので、まあ、こちらのコンパスのですね、ドットネット部勉強会のサイトを見ていただければなと思っております。ということで、今 Amazon でサイバーマンデーやってるんですよね。なんか、欲しいもんあるかなって今見てるんですけど、去年はですね、モバイルルーター買ったんですよ。NEC の MR04N っていう、普段12,000〜13,000する。まあ、定価で18,000なんですけど、それの8,000円ぐらいで買えたんでね。結構お買い得だったんですが、結構のお買い得商品があるんで、と思ったんですが、私今年ね、プライム会員外れちゃってるんですね。うん、節約だっつって。で、プライム会員外れると、値段が結構見られないんですね。値段見たければプライム会員入会しろよみたいなところがあって。今のところは、多分買い物なしかなと。 今年は。ていうか、あえてこのタイミングで買うほどのなんかこう、安いお買い得品って今んとこ幸い見つからなくてですね。まあ、これはこれでいいかなとは思っています。ね、デジカメ欲しいんですけどね。うん、今ね、オリンパスの OMD EM10 ですかね。あれが欲しいなと思ってるんで。まあ、結構いい値段するんで、またお金貯めないといけないんですけど。まあ、多分それは、また今度ゆっくり考えるということにします。まあ、そんなところで、月曜までなんでね、ちょっといろいろ見ていきたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。